皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は完治から民治へです。完治と申しますのは官が統治するということですね。官僚による統治で、民治というのは、まあ、民間人による統治と自治ですね。民間人による自治と、まあ、こういう言葉を対象させまして、官治、官僚による統治から民間人による自治へと、これがですね、今まさに進行させなければならないこととして我々の眼前に広がってきてんじゃないかなと思うんですね。考えてみますとですね、日本という国はもともとですね、縄文時代なんかもそうですが、巨大な統一権力が支配してたという国ではないんですね。例えば国立博物館なんか行きますとですね、それこそ石器時代からずっと遺跡から発掘されたものが並んでおります。縄文、その石器時代から縄文があって、弥生があってですね、まあその際古墳時代に並んでるんですが、この土器とか石器とか、あるいはその刀剣類ありますね。まあ昔の刀剣ですともう、青銅器でも鉄器でもサビサビになっちゃってるんですが、明らかに昔のものほどですね、美しいんですよね。旧石器のもの、あるいは縄文の頃のですね、まあ、勾玉とかですね、矢尻とか、ものすごく美しいですよね。本当に一つ一つ芸術品のような輝きを未だにちゃんと持ってるでしょう。それから土器なんかもやっぱり縄文の土器は綺麗ですよね。ところが弥生の土器になりますと、いわゆる芸術性ってなくなりますね。それから土偶なんかもですね、まあ、土偶って言いますか、埴輪ですよね。なんか随分でっかいんですね、あの古墳時代の埴輪ってでっかくて。なんか本当に言っちゃ悪いけど、100円ショップでですね、100円とは言わないけど、200円、300円で売ってるものとあんま変わらないようなですね。まあとにかく量だけは大きいけども、芸術性あんまり感じないようなものも結構並んでますよね。ああいうの見るとですね、やはり日本っていうのは、こうなんか、統一権力と言いますが、こう統一権力というか、こう武力による支配とか、そういうものが出てきたときに、何か日本固有の良さっていうのが、なんか出てこない国じゃないかって感じがするんですよね。で、例えばその、大陸に行きますと反対ですよね。大陸行きますとですね、その統一権力って言いますか、武力による統治っていうのが行われてない時っていうのは、惨憺たることになってるんですね。あれもしょっちゅうですね、殺し合いをやって、国を取った捕らえてやってる連中ですから、その武力による統治というものがないとですね、みんな安心して仕事ができないんですよね。だから芸術とかですね、あるいはその工芸品っていうのは、平和があって初めてできるもんですね。ただ単にその金銭的にお金が回るかどうかって以上にですね、仕事をする環境がですね、ちゃんと整うかどうかっていう問題になるわけですよね。そういうのを見るとですね、本当に大陸に行ったら、統一的な強大な権力があって初めてですね、豊かな文化が生まれる。しかし日本の場合はですね、むしろ、その、なんとかな、戦いというよりも、こう、中央の権力が、その、ある程度緩んできてですね。で、その、みんながそれぞれ、こう、なんか、自治というのかな。それぞれ、こう、なんか良さを生かして、自分の生きる道を生きてた時の方が、いろんなものは華々しくですね、文化にも、何にしろ、こう、花開いていくような感じがするんですよね。江戸時代だって、結局あれはですね、まあその江戸幕府による統制とありましたけど、実際にはその自治ですよね。その町人は町人で自治をやってるし、村は村で自治をやってるし、もちろんそのいいところ悪いところあるんですけども、なんかその完全にこの、なんとかな、強権によって統一された時代っていうのは、なんか大雑把になりますよね、物事がね。日本らしいこの繊細さって出てこないんですよね。で、今の日本を考えてみると、もう完治ってのは全然ダメなわけですよね。大体その入ってくる金の倍を使っててですね、それでもその物事回らないんだから、もうこれは言ってみれば、ねえ、なんかその、まともにエンジンが回ってないわけで、完っていうのはもうダメですよね。機能してませんよね。いや、今なんかやっぱ惰性で動いてるだけですから、これ止まるのは早いですよ。こんなことやってますとね。
で、一方でその特区の話出てきますね。復興特区なんかどうなったんでしょうかね。あれ、やっぱりその特区特区って話があって、しかしなんかこう動いてるんでしょうかね。やっぱりその特区っていうのは、言ってみればあれは、自分たちで自治をするっていうことですから、よほどの見識がないとそれはできないわけで、でもしかし流れはそっちですよね。自分たちで物事やっていこうということですね。私以前からその観光立国という話をしてるんですが、実は観光立国の、すぐ後ろにあるものっていうのがこの自治っていうことそのものなんですね。その自治というのはですね、自ら治めるということで、何もその地方公務員による政治という意味では全くないんですよね。やっぱり日本の伝統なんですね。各地域ごとにですね、その地域で考えながら、自分たちの衣食住を確立させていく。これが本当にその日本の古来から伝わるですね、生き方なんです。で、企業にしろ、それからその地域にしろですね、基本的にはそこの人たちがね、自分たちで考えて、まあ言ってみれば、民主的にですね、考えて、で、行動していく。これがですね、日本が一番うまくいくときのやり方なんですね。で、みんなが決めて、民主的に決めてこうやろうって、なかなかその日本人決まらないんですけども、一つに決まらないんだけども、右往左往していくことによって動いていくわけですよ。ああでもない、こうでもないっていう、このプロセスそのものがですね、動きのエネルギーになっていくんですね。加速度をつけていく、話になってきて、だからなんか一つに留まるところなくですね、まあ、動的な不均衡状態がずっと続くことによって、まあなんかいろいろ変化をしていくと、変化に対する対応力ができてくると、まあ、こんな感じなんですよね。性的な均衡っていうのがですね、なかなか取れないっていうことは逆にですね、ある意味で言うと一つことがですね、こう、いつまでも淀まないという、まあ、良さにもなっているわけですね。で、もう観光立国っていうのを10年、20年やってきまして、結局、あれ、まあ、10年ですね、10年ぐらいやってきまして、まあ、その地域おこしということが本格的に各地広がってきましたね。だからそこであるものはやはり昔から伝わる日本の伝統っていうのが生きているってことだと思うんですよ。その土地の衣食住はその土地の人たちが考えて作っていくという、その一番根本的なところは日本でもやはり生きているわけですね。で、今度これをですね、まあそのもっと大きな形にしていかなきゃいけないのが今の日本という時代だと思うんですね。官っていうのは確かに便利といえば便利なんですよね。金稼いである程度税金だけ納めときゃ、あとね、寝て暮らしたらいいってわけでしょ。衣食住、それから介護、病気のこと、まあ、それから災害のこともですね、まあ、最近はなかなかそううまくいきませんが、まあ、原理原則から言えばですね、役人に任せておけばですね、あとは、のんびり暮らせますよ、というような原理原則ですよね。で、これはやっぱりですね、成り立たんのですよね。そんなにやっぱり、官の懐って深いもんでもないし、頭いいわけでもないんで、行動力あるわけでもないんで、そうすると全部自分たちでやるわけでしょ？全部考えてやんなきゃいけないんですよね。どうやってここで飯を食うかとかですね、どうやったら山崩れ防ぐとかですね、これ全部考えて自分たちで行動するわけですよ。それはやっぱりですね、民がですね、1たす1を3にするようにみんなで協力して行動していくということですね。だからこれは文字通りですね、本当に一つの国を自分たちで作るということですね。で、私はね、やはりここで日本は大きな国策の転換がどうしても必要だと思うんです。まあ、広い、大きな意味の転換もいろいろ考えれば当然考えられるんですけども、例えばですね、97、8年、前回の金融危機の時にですね、日本は大きな国策の変更を行ったわけですね。それまでの官をある程度こう解体しました。でもそこに出てきたのはやっぱりですね、小泉高中改革に象徴されるような不良外人ですね。不良外国人が日本に、たくさん紛れ込んできて、この不良外国人がですね、日本をズタズタにしちゃったという部分があるわけですね。こう、やっぱりこう、なんつうのかな、うじが湧いてですね、こう、汚物を食っちゃったって感じなのかな。そんなところがありますよね。だからグローバリゼーションにしろね、それから金融ビッグバンにしろですね、規制改革にしろ、ろくなことにならなかったわけですよね。でもやっぱりなんかこの十数年の間にですね、日本のリーダーたちも、いつの間にか頭がですね、こう、関連論者になっちゃってるんですね。その、刑事上学的関連論者ですよね。もう、とにかく、大義名分論の世界ですよね。何が正しいかったって。それはもう、言われたこと以外正しいと思えないわけでしょ。現実に今こんなことが起きてる、あんなことが起きてる。じゃあ、それに従ってどうしよう、こうしようという弁証法的な唯物論なんてのは、もう、ないわけですよね。 だからその本当にね、昔のあの江戸幕府と同じです。鎖国が一番大事だと、こう言っていないとですね、自分たちの正当性が維持できないと、こんな連中になっちゃってるわけですよ。だから情けない話でね、なんか本当に外人たちも、不良外人たちもしめしめと思ってると思いますよね。今の自分たちはこれでいいかということを疑わない連中がですね、政府でも企業でも握っちゃってるわけですから。しかしその、まあ、外人も当てが外れたのですね、もうジュースが切れちゃったってことですね。ジュースの自動販売機が売り切れになっちゃってですね、いくら叩いても金が出なくなったと。これはなんか想定外だったかもしれませんがね、不良外人にしとっても。まあしかしそんな状況なんですよ。ですからこの、大義名分論というのは非常に狭い範囲では成り立つことがあってもですね、こういう大きな時代の転換期には全く成り立ちません。何か秩序というのは自分たちでか、ね、勝手に関連的に考えて関連的な秩序を維持することがね、一番大事なことだなんて思ってたってね、こんなの成り立ちはしないんですよね。でその関連的な秩序というのはあくまでも歴史の産物であることが多いわけですから、だから今本当弁証法的に考えればですね、脱欧米で、なおかつ幸せに、世界が平和になるにどうするかという非常に重要なことを考えなきゃいけないわけでしょ。そういうのがその弁証法的な唯物論ですよね。そこはやっぱりね、できない人たちが本当に多いな。これやっぱダメですよね。哲学をもう少し変えてもらわないとね。というかその関連論的、ね、形而上学的な関連論者をやっぱ排除していかないと、時代は回らないですね。で、関連論的、ね、な連中、形而上学的な連中ってのは、やっぱ最後原理主義に行きますからね。なんとかに刃物ってこのことで、あいつらにその、権力とか武力を渡すと原理主義やるわけですね。それがこの戦前の軍部なんかにこうなっていくわけですけども。やっぱりこれ回らないですよね。で、まあしかし昔と違ってね、まあなんかその武力で追い出すだとかなんとかしなくてもですね、まあ、自然にこう、だんだんこう消えていくわけで、自然に消えていくとこう、何も残らないんですよね。途中でなんかその権力闘争での、ね、勝った負けたで残るが決まると、今みたいにこう残滓が残っちゃうね。昔の忌まわしい731部隊の残りがまだあるとかさ。ですから、勝ち負け、権力交代でですね、何かの、残、変えようと思うと、どうしてもね、綺麗な掃除ができないですよね。だからちょっと大変なんですけども、自然消滅させるとですね、まあ言ってみれば、ね、秋の、落ち葉がですね、やがてですね、年が明けて見てみたらみんな綺麗になくなっちゃったと、雪がですね、日が昇った時にみんななくなっちゃったと、こんな風にすればですね、全部なくなるわけですよ。だから今という時代はね、あんまり焦ることなくですね、消えるものは完全に根こそぎやっぱり自然に整理してもらうのを待った方が私絶対賢いと思うんです。未来のためになると思うんですね。でそこで大切なことがですね、やっぱりじゃあ自分たちでどうやっていくかということを、やっぱりその、自分たちでこのね、国なり地域なり企業なり、こういうものを、あるいは産業っていうものを運営する能力を身につけるってことだと思うんですよね。やっぱりみんなそれぞれにですね、自分のできることってあると思うんですね。これはできる、あれができる。しかしそういうできることがあっても、それを発揮する場所と作んなきゃいけないじゃないですか。発揮する場所がないと、能力は発揮できませんよね。でこの発揮する場所を作るっていうのがですね、非常に重要な民のその自治のポイントなんですね。すなわちそのありとあらゆるやるべき仕事っていうものがあって、そこにそれぞれ人を配置する。でしかもそれがみんなで協力した時にできるものというのが、やっぱりその地域、人、それから企業にとって未来を明るくするものでなければいけないんですね。未来を幸せにするものでなければならないですね。だからその金正日のですね、銅像を作るためにみんな頑張るみたいなことやってもですね、銅像作ってどうすんのって話になりますから。だからね、その変な公共事業なんかやってですね、意味のない公共事業やって一時的に所得を増やすとかね、あるいはその無意味なね、為替介入やってですね、いたずらにね、その為替を支えるとか、そんなことやってもですね、何の意味もないんですよね。だからその辺っていうのはですね、本当に弁証法的に、唯物的にですね、その現実に即して試行錯誤的に考えて行動するっていうことが何よりも大切なんですね。ですからそこはやっぱり頭がですね、大義名分論、原理主義に固まってない人を集めなければいけません。なんか本当にその発想がですね、単調でですね、その観念的な部分しかを超えられない人では 自治ってできないんですよ。こういう時に民の力で自分たちでやっていくってことはやっぱりどうしてもできないですね。物事はやっぱり縦からも横からもですね、斜めからも見て、いろいろやってみて、行動して結果を見ようという、そういう人でないと難しいし、やっぱそういう教育をこれからしなきゃいけないと思うんですよね。子供の教育も大切ですけども、今まず大人の教育だと思いますね。もちろん大人もね、頭固まっちゃってる人もいるかもしれませんけども、まだまだ柔軟な人もいると思うんで、まずその大人がですね、発想と行動を変えて、ここは乗り切らないとダメですね。で、さっきも言ったように、これ、時が来たら、いずれっていうか、いずれっていうかもう、そう遠くないうちに動いちゃうと思うんですよ。リビアでもそうですし、アルジェリアでもエジプトでもそうですが、最後、早いですよね。ソビエトもそうだったんですよ。すごく早いんですね、一番最後になった時って。で、その瞬間からもうですね、それこそその政治災害ですよね。政治的な災害から、まあ、生き残るために、そのみんな大ハッスルしなきゃいけないわけですよね。その政治の崩壊、政府の崩壊っていうのは本当に政治災害ですからね。だから、それまでよく準備をしておかないとダメだと思うんですね。ウィキリークスとか、その、太平記とか読んでると、やっぱりその、なんていうのかな、生々しい迫力っていうのを私いつも感じるんですよね。生き死にをかけた人々のこのなんかね、息遣いっていうのがやっぱものすごくこう感じられるような感じられるんですね。やっぱですから人というのは、そういう舞台に乗ればね、みんなそれぞれ活躍できると思うんですよ。だからこう全てはこの政治災害から始まるっていうのかな、その政治災害の前は金融の災害でありね、あるいはその今の、今回の震災の災害ですよね、文字通り、あるいはこの水害の災害ですね。こういうその重大な問題に直面したときに、じゃあ二度とそういう問題を繰り返さないために、あるいはここ、今起きているその問題の裏側にある根本的な矛盾を解決するために、どうやっていくのか。今までのね、大義名分、それから形式論、刑事上学的な発想を全部乗り換えてですね、乗り越えて、何でもやってみようと。こういうふうにやっていかなきゃいけないわけですね。やっぱそのバイタリティのですね、人たちを集めることが私どうしても必要だと思う、今必要だと思いますね。私前からその、NPO なんかでですね、東京の武道館にね、日本中からいろんな本当に実力者を集めてきて、新しいその何をするか、総合特区を作ることが大事だと申し上げてるんですが、まさにこうそういうことなんですね。やっぱその、なんかやっぱりやってみようという人たち、今の体制を超えてですね、なんか試行錯誤的に作ってみようという人たちが、やがて一堂に返さなければならない時が来ると思うんです。で、そこでですね、それはもう今みたいにこの組織単位じゃないですよね。組織で今考えると全部失敗しますから、組織そのものが衰退してるんですから、組織を超えた向こう側の人、量子的に動く人間というものにですね、スポットを上げないと、当てないと物事全然成功しないんですから、そういう人たちがですね、有機的につながる場所っていうものはまず根本的にあって、で、そこで、まあ、エイヤでも何でもこう決めたことがですね、実際に世の中を変える力になっていって、世の中を本当に動かしていくんですよね。そういうふうに行動していくことが私は今非常に重要だと思うんですね。原子力災害なんかを見ておりましてもですね、まあ官も辞めましたし、これから責任論が一挙に出てきますよね。なんか官も早速新聞にインタビューに答えて一生懸命言い訳しておりましたがね、まあこれからいよいよ責任論が出てくるわけですよね。で、責任論が出てくると同時に、これどう対処するかって重要な問題がありますよね。だからもう本当に津波のところから放射能のところまでですね、この問題の解決っていうのは、できることを何度もやってみようということが必要で、しょうもないその、形式論とかですね、しょうもない今までの理論に頼ってですね、いいとか悪いとかね、まあ、影から言ってて、反対ばっかりしてるようなやり方では、全然ダメなんですね。やっぱだから動ける人を作らなきゃダメですよね。明らかにここは、弁証法的優物論で行動できる人たちを、どんどん作って、で、表に出してって、そういう人たちがチームを作って日本を変えていくように行動しかなきゃ私は全然ダメだと思うんですね。で、世界はですね、むしろ私これからしばらくは関連論的な人たちが、強くなってくると思うんですよ。原理主義ですよね。そのアメリカのその例の社会党だったら完全なの関連論的、ね、関連論者ですよね。形而上学的なね。で、イスラムの過激派もそうですよね。 だから、で、中国のその共産党の連中もそうですよね。こちこち頭の共産党の連中なんかもね。だから世界はこれからますます関連論者増えてくると思うんです。そこでやっぱりですね、日本は、やっぱり今までのそういう悪兵を断ち切ってですね、弁証法的に、あるいは唯物的にですね、ものを考え行動していかなきゃならないときにいよいよ来たと思うんですね。これから私すごく面白いと思うんですよね。例えばその常温核融合のはじめそれから微生物の世界そうですね。ある種のこの触媒が働くとですね、今まで考えられなかったようなことが起きてくる。いろんなそのエネルギーの構造も今まで我々知らなかった原理がだんだん明らかになってきてますよね。なんか本当に21世紀というのはですね、いろんなところがですね、もう開けてきてるんだと思うんですよ。それをやっぱりですね、最後突破するのは旅の力ですよね。漢というのは、やっぱりその時代の産物なんですね。やっぱりこれだけ多様になって、しかもその関連論では、大義名分論では物事を動かないときには、漢は何もできないんですね。ですからそこのところはですね、やっぱり民の力でやっていくしかないんじゃないかな、そう思いますね。今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、漢知から民知へということでお伝えいたしました。ではまた皆さんお目にかかりましょう。さよなら。